んばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。5月半ばまで来ました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。天気の方は結構東京は暖かくなってきて過ごしやすい時期になったなと思いますけどもね、気持ちいい時期というか、ここから梅雨来ちゃうと湿度とか蒸し暑くなってきて、また夏、今年の夏暑くなるのかどうか分かりませんけれどもっていうところなので、今ね本当この時期はねすぐに終わってしまうでしょうけど、かけがえのない時期かもしれません。この間ゴールデンウィークありましたけれどもね、世間長い連休で最大10連休なんていうのをニュースで見ましたけれども、私の方も収録周りの仕事が休みっていうかこう飛ぶ、件が多くてですね、連休が発生しまして、ちなみにこの番組もわざわざ日本撮りを観光し収録休みになったので、そんなことも含めてですね休みがあったんですよね。ただまあこの職種的に言うと世間が休みで自分が休みだとあんまりありがたみがないというか、世間一般は普通に動いてるんだけれども自分が休みだからこう普段混んでるところとかに行ってみようっていうのができるっていうのがね醍醐味なんですけれども、そうはいかず、だしそのゴールデンウィークに入る前とかそのまた前の週とかのねいくつか立て込んでた時期の仕事の案件がスライドしてこっちに来たらねいろいろ楽だったのかなとか思ったりもしましたけれども、まあでどうしようと思って、まあ旅行のこんな直前にね国内旅行なんて持ってのほかだし、じゃあ海外行ったら空いてんのかなって思っても特にあても訪ねる人もいなくて、じゃあ旅行はないなっていうんでいろいろ動き出しまして、じゃあ人と食事の約束入れようかとかね、髪切る予約入れようかとか、あとこんな時だから見ようかなと思って前から気になったんですけど、その最近4K 映像が見れるブルーレイ、UHD っていう企画が結構各映画がそれで出てて、ウルトラ HD ブルーレイっていう、ね、今もうテレビとかプレイヤーも含めてそれ見れる環境整ってきたんで、それ買ってみようかなってね、 Amazon で注文かけたりね、でいう準備をして、で具体的に何してたかというと、サッカーのチャンピオンズリーグちょうどやってたん でダゾーンで、あれね今ね朝の4時からなんですよね。普段だったらそんな朝の4時からだいたい2時間かかりますから6時までっていうね、起きてみるのか寝ずに見るのかっていうのも難しいところですけど、それを、起きたまんま見届けて、結構面白い試合もありましたけど、今年チャンピオンズリーグかなりね番狂わせっていうかどんでん返しが多くてすごいことになってますけれども、で6時まで見て、その後、いろいろサッカーニュースとかをチェックして朝寝て、で昼過ぎ夕方近辺まで寝て、そこから夕方夜あたりから人と食事に会いに行って深夜までお酒を飲むっていうね、本当に無駄、私的には無駄のない究極のスケジュールを組んでですね、娯楽を詰め込んだ日があったり、あと高校の友達と集まろうかっていうんで昼過ぎから、一人暮らしで住んでる友達のところへ遊びに行ってですね、まあいつも遊ぶメンバーの中では実家帰った子もいたり、彼氏と海外旅行なんていう子もいたりしてですね、フルメンバーにはならなかったんですけれども、まあ、みんなで会いまして、やっぱりね、楽しいですね、そういう仲間で集まると。久々にお腹抱えて笑うみたいなこともあったりね、でみんなでなんか食べたり飲んだりしながらベイビードライバーっていう映画を見てね、もうみんな2回目3回目の鑑賞だったので喋りながら見たりしてね、楽しかったですね。もうみんな よく食べてよく飲むなっていうね、いろいろお土産持ってったんですけど全部なくなってね、あっという間に夜遅くなってましたけど、昔はこっからね、とある子の実家で遊んだところは2、3泊してたなと思うと、本当はあの家のお父さんお母さんには一生頭上がらないなと思うんですけれども、まあね、本当もう今年29になりますけど、高校出て10年以上経ってですね、それぞれドラマが進んでるなっていうのがあって、まあ、結婚する子がいたりね、会社変わったり辞めたりした子がいたりね、仕事で海外住んでて戻ってきたなんていう人もいたりしてね、ここからみんなで30迎えてね、またドラマが進んでいくのかなと思うと感慨深いななんて思った、で帰ってきて深夜例のAmazonで買ったウルトラなんとかかんとか UHD がね届いていたのでですね、それを見まして2つ買ったんですけれども、まず最新のもの系 を一つ買いまして、それがマリアンヌっていう映画で、ロバート・ゼメキス監督の映画なんですが、これは結構優秀なパッケージディスクらしくて、こうテレビの新しいテレビとかをチェックするのに使われる、ものらしいんですね。で、映画自体もそもそも好きだし、でそもそもマリアンヌっていうのは 6K8K で撮影時、そのクオリティで撮っといて、それを 4K 仕上げで今回この、UHD にしてるので、すごい高画質であるっていうんでね、評価されてるんですけれども、実際見てみたらとんでもなくてですね、またその高画質すげえよく見えるっていうのと、あの色合いの色の表現もすごくてですね、これは確かに劇場のスクリーンで見るように、なんならあの、まあ、サイズの違いはあれ上のクオリティなんじゃないかなって思わせるレベルで、あ、 UHD すごいなと思いましたね。テレビの近くで見た時のディテールの細かさがね、とんでもなかったですね。これマリアンのおすすめですね。で、もう一つ、こっちは UHD じゃないんですけれども、古い映画をブラッシュアップした系を一つ買いまして、これはブルーレイなんですが、普通の早春っていう、小津安二郎監督の映画があってですね、これのブルーレイが去年新たに発売されまして、こちらが 4K 修復版なんですね。で、劇場でも、当時かかっていたんですけれども、そのニュースは見たんですが、これも見まして、こっちの方がなんなら驚いたかなっていう。基本的にあの映画館で、いい映画見たいなと思うんですけれども、そんでしかも昔の映画であればフィルムでね、見れたら嬉しいなっていうのがあって、で 35mm フィルムは 6K、レベルだとか言われるので、それは理にかなってるなと思うんですけれども、ここで問題なのが、フィルムっていうのは、古い作品であればあるほどやっぱり傷がついたりしていて、あるいはそれでそれをかけると画面上にノイズが、その傷が見えてとても見にくいと、で音も良くなかったりしてですね、そういう問題が出てくるっていうんで、まあ、そういうのね、名画座に見に行ったけれども、あ、こんな感じかっていう体験をしてきたんですけれども、で 4K 修復版を今回見てみるとですね、傷が見事に取り除かれていて、めちゃくちゃ綺麗ですね。音もすごいいいし、まるで最新の映画を見ているような気分になれる仕上がりになっていて、で早春とかは大学生の時とかにですね、 DVD で見た記憶があるんですが、本当なんなら別の映画を見ているような、あ、ちゃんと見たっていうのはこのことかなっていう思うようなね。で、最近古い作品は配信で HD 化されていたりしてですね、それを見れば DVD のレベルは上回っているような画質になってるんですけれども、今回このブルーレイ 4K 修復、あのニュースとかでは見てましたけど、実際見ると、あ、確かにすごいなと。古い映画だからといって DVD でいいんだっていうんじゃ、十分なんだっていうんじゃなくて、各作品ね、どんどんやってほしいなと思いましたね。これからまた技術が進んだ結果、旧作を見るのが本当楽しい時代が来るんだろうなっていうね。だからこういうのを見ていると、昔の人は真っさらな綺麗なフィルムの最新の刷りたてのやつ見てたのは、こういう感じだったのかなと思わせるような、1956年公開の映画ですから、もう今から60年以上前っていうような、こうある種のなんていうか、ノスタルジーとも違うけど、そういうこう何とも言えない歴史的建造物、建築物を見に行った時の、なんかある種のここで昔何百年も前にこういうことがあったんだというような感じも味わえるし、まあね、女優さんも綺麗に映ってましたからね、これは素晴らしかったですね。ということでね、これから UHD もね、買っていきたいなと思ったし、この旧作の 4K 修復ブルーレイっていうのも熱いジャンルだなと思い始めましたね。小津監督のやつはね、いいやつを集めていこうかなと思ってますし、あとこれ絵が良くなってきたと思うと、やっぱり次は音をね、音響設備、これこだわっていこうかなと思ってますけど、サウンドバーぐらいをね、買おうかなと思ってるんですけども、買い物っていうのは頭使うから、こうどれを買おうっていうのに頭悩ませるのがね、しんどいんでね、それがね、面倒ですね。なんでこんなに楽しいものを買おうとして、なんでこんな面倒に頭を使わなきゃいけないのかっていうのがね、長くなりましたけども、そんな日々を過ごしてきて、今今日喋っています。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。内山聖輝のワンクール、続いてはこちらのコーナー、ムビログ。このコーナーは私、内山聖輝が最近見た映画についてただひたすら語らせていただくコーナーでございます。結構久々ですね。はい。今回取り上げる作品はこちらです。ブラッククランズマン。この映画、2018年にアメリカで公開され、128分弱でしたけれども、監督したのはスパイク・リーという人で、1957年生まれの現在62歳の方です。過去には、Do the Right Thing やマルコム X など手掛けられていますが、恥ずかしながら私は、スパイク・リー監督作品ブラック・クランズマンが初めてで、 これからもっと見なきゃいけないなと思いますけれども、スパイク・リー監督は映画制作の他にこう様々な論争を巻き起こす、人としても有名で、大体こう、まあ、人種差別の問題とかで、スパイク・リー監督がこういう発言をして、まあ、話題になっているみたいなニュースはよく見かけると思うんですけれども、ブラック・クランズマンでは、今回制作や脚本にも参加されています。で、出演者簡単に紹介すると、ジョン・デビッド・ワシントンという人は主演で、この人はデンゼル・ワシントンの息子さんだそうです。そしてもう一人アダム・ドライバーも出ていてですね、 またここにもアダム・ドライバーかという感じですけれども、でブラック・クランズマンどう評価されているかというと、去年のカンヌ国際映画祭で、ナンバー2の、コンペティション部門における2番目の賞をゲットしました。で1番を取ったのが、まあ、皆さんご存知是枝監督の万引き家族で、でカンヌといえばですね、今年のカンヌが、まあ、もう今やっているところで、コンペティション部門ではですね、ジム・ジャームシュ監督のザ・デッド・ドント・ダイというですね、まあ、予告見たんですけれども、これゾンビ映画らしくてですね、ここにもアダム・ドライバーが出てるという、どんだけ働くんだっていうね、そういう役者さんですけれども、ブラック・クランズマンに戻りますと、この映画アカデミー賞では脚色賞をゲットしたというような、そんな評価をされてきました。で、この映画にはそもそも原作があって、ロン・ストールワースという人が書いたブラック・クランズマンという本があってですね、まあ、自らの経験を書いた本ということで、まあ、実は基本的には実話を元にした映画とになっています。で、こちらも読んでいないので申し訳ありません、そこについては。で、あらすじを簡単に紹介します。舞台は1970年代半ばのアメリカ、そしてアメリカの中でもコロラド州、アメリカの真ん中よりちょっと西寄りのところの、コロラドスプリングズという町です。で、一人の黒人青年、ロン・ストールワースという人が、この町で初の黒人刑事になるところからこの映画は始まります。で、ロンはですね、最初、書類担当係みたいなことをやらされ任命されるんですけれども、そこへ資料を取りに来る白人警官たちはみんな結構差別的で、ロンに対して嫌がらせとかですね、嫌なことを言ってくる、男性がとても多いと。で、それにうんざりしたロンは、潜入捜査官になりたいと所長に申し出ます。で、その願いはあっさり叶ってですね、いろいろ働き始めるんですが、ある日、ロンが新聞を読んで、いたところ、クークラックスクラン、KKK の広告を見つけます。で、そこへ電話番号が書いてあってですね、で気軽に電話したロンは、クークラックスクランの人と会う約束をしてしまいます。で、まあ、KKK と、黒人警官が一体どうやってつながりを持つのかということになってですね、かくして、黒人刑事と、白人刑事、これが、まあ、アダム・ドライバーが演じるキャラクターですね。で、この二人のコンビで架空の、ロンをでっち上げるという作戦が始まります。ロンの KKK への潜入はうまくいくのかというような物語です。で、まあ、日本公開されたのがもう、2ヶ月、近く前の3月、後半で、で、僕が見たのは4月頭なので、もう1月以上経っていてですね、まあ、いろいろ忘れているところがあって、細部がぼんやりしちゃってるんですけれども、まあ、とにかく面白かったという記憶はあるんですね。で、まあ、熱い映画だなと、とても良かったんですが、まあ、なんで今週についてはですね、まあ、せめて何か有益な情報が置ければなと思ってますけれども、まあ、この情報を踏まえてみると、面白さが広がっていくんだというような。で、それに関しては私も足りてない部分があって、だからこの映画を、まあ、十二分には楽しめていないんだろうなという、反省点はありますけれども。まず一つ目のポイントが、まあ、ある程度の予備知識が必要だというところですね。まあ、学ぶことが大事なんだと。で、まあ、詳しく知ってる人もいるだろうし、あんまり知らない人もいるだろうしっていうところで、それはまあ、基本的にはアメリカの歴史の部分ですね。南北戦争だったり、アメリカの公民権運動についてだったり、まあ、あらすじにも出てきた KKK、クークラックスクランについて、まあ、大体でいいので知っておく、た方が、いいと思いますね。まあ、中学の世界史、まあ、高校の世界史であれば多分対応可能だと思うんですけれども、まあ、それを知っておかないと、まあ、コロラドスプリングスという街で初めての黒人警官があの時代に、KKK に対して白人のふりをして潜入捜査を仕掛けるっていうことの、意味合いっていうものがですね、どれほど危険な行為なのかっていうのがつかめていかないだろうなっていうところで、それについては知っておいた方がいいのだろうなと。で、まあ、ここでは KKK について解説しますが、久々に、参考書を引っ張り出してきてですね、山川出版社の小説世界史研究に KKK について書いてあったので、情報を置いておきますけれども、まあ、KKK とは、テネシー州で1865年結成されたテロ組織で、アメリカ出生主義と白人プロテスタントの優越を主張して黒人を迫害した。20世紀になると反黒人だけでなく反ユダヤ、反共産主義、反カトリック、反 反戦論者、反進化論などその排撃対象は拡大したと、さっき紹介した本には書いてありました。まあ、ビジュアルで言うと三角の白い頭巾でおなじみですね。まあ、これが結構今の解説の中にポイントがあってですね、この映画の中でも黒人だけではないんだっていうところが、展開に含まれてきます。で、まあ、まあ、19世紀、中頃に結成されたということで、1970年代の KKK っていうのは、まあ、前世紀ほどの影響力はなかったみたいですね。で、まあ、とにもかくにも、こういう組織に潜入するんだっていうのをね、知っておくことが大事だと思います。で、二つ目のポイントは、映画が歴史を変えてしまったということですね。これが結構この映画で描かれていきます。で、まあ、ブラッククランズマンの中では2本の有名な映画が引用または上映されるシーンがあります。一つ目が、風と共に去りぬ。これ1939年のアメリカ映画ですが、とても有名ですが、これも見てなくてですね、これが恥ずかしいところですけれども、ビクター・フレミングという人が監督していて、この人はオズの魔法使いも撮っているそうで、こっちは見てますね。これ今見るといろいろすごい映画ですけれども、風と共に去りぬの方は、まあ、南北戦争時代のアメリカを描いていてですね、まあ、クラシック、名作映画、いい映画とされているんですけれども、そういう、広がり方をしていますが、一方で、現代では、結構批判の対象になっていることでもおなじみで、その批判というのはつまり、差別のひどかった時代を美化して描いているんじゃないかということで結構批判されている映画なんですね。で、これ以外にも名作、その映画史に残る傑作、いい映画と言われてるけど、これ今見るとダメなんじゃないの？主にこう内容とか主義主張的にっていう系の映画っていうのは結構ありまして、で、それが、ブラッククランズマンの中で二つ目に出てくる、国民の創生っていう映画で、これは1915年に公開された、D.W. グリフィスという超有名な監督の作品で、こちらも見てないんですけれども、で、D.W. グリフィスっていう監督は、イントレランスとかでも有名で、イントレランスは、まあ、超大作としておなじみですが、これはね、DVD で昔見た記憶があってですね、まあ、よくね、その時もね、こういう感じかというぐらいで、深い、こう、感銘を受ける感じじゃなかったんですが、まあ、とにかくセットとかですね、エキストラの規模は壮大で、それを見る見応えはありますね。で、まあ、国民の創生の方は、映画の教科書の、まあ、序盤の方に大体出てくるタイトルで、まあ、定番中の定番なんですが、まあ、これもまた南北戦争やその後の時代のアメリカを描いているそうで、で、これが批判されているのは、まあ、ブラッククランズマンでも出てくる KKK を美化して描いていると。まあ、そういう意味、文脈で批判されますね。で、なんだけれども、映画のテクニック的には、まあ、元祖名作みたいな、その後いろいろな映画に、テクニック面で影響を与えているということで、まあ、名作、定番的タイトル、教科書に載るタイトルになっていてですね、しかも、これが難しいところが、国民の創生、批判される文脈の中では、実際の歴史に影響を与えたんじゃないかっていう、その映画を見た人が影響を受けて、行動に出て、悪いことが起こってしまったんじゃないかっていう文脈でも批判されているっていうところで、まあ、これについてはいろいろ、調べてもらうとね、いろいろ出てくると思うんで、読んでいただきたいんですけれども、まあ、だから要は、思想や、敵に、とか、まあ、差別的なんじゃないかっていうところで批判される、けれども、もう映画としては結構面白いんじゃないみたいな、完成度高いよねとか、テクニックこれは昔この映画発信だよねみたいな、その相反するものを抱えてしまっている映画っていうのが結構あってですね、これをどう評価すべきかっていうのが結構最近というか、まあ昔からも語られているテーマで、映画的に、議論されているところで、まあこれがこういうそういう文脈を持った映画が日本引用されているっていうのがブラッククランズマンという映画です。で、どう利用されるかというと、まあ、劇中、国民の創生を、見るシーンがあってですね、まあ、上映会が開かれて、まあ、KKK のメンバーたちの気持ちを高めるような、ところで使われるんですけれども、そこで、カットバックして、同時並行に描かれるのが、黒人学生が開いた集会でとある老人が20世紀前半に起きた、とても、とんでもない悲劇を語る場面が、まあ、並行して描かれる。そこで、使われています。で、しかも引用で言うとですね、ラストではですね、結構、あ、こうなるんだっていう展開があって、あ、そうやってくるんだっていうようなところがあって、で、そこで何が起こるかというと、実際に起きた出来事の映像を引用すると。で、これ何かというと、2017年にバージニア州シャーロッツビルで起きた、事件。これ、いろいろ調べていただきたいところですが、まあ、これの映像が引用されていきなり出てきます。だから、まあ、トータルで、 まあ、明確に言いたいことがある映画なんだっていうところですね。まあ、開かれた終わりだとか、様々な解釈の余地というのは、まあ、基本的にはないだろうと。こういうメッセージを持った映画なんだっていうのが、普通に、ある程度の知識を持ってみれば分かるような作りになっていると。で、まあ、映画の物語としては、その一つの終わりを迎えて解決というようなところにたどり着くんですけれども、それでよかったねで終わりたくないんだなっていう。それが今も、その問題今も続いているんだよと。映画の形を崩しても、ある種このラストの綺麗に終わるんじゃなくて、そこ、崩して、突きつけてくるメッセージ性の強い映画だなと、それは言えると思います。三つ目のポイント、面白さの肝は何かというところ、先ほどまで言ってきた前提となる実際の歴史だったり、引用されていく映画や実際の出来事の映像、っていうのがあるんですけれども、これを抜きにしたら、それを剥ぎ取ってみたらどんな物語、どこが面白いのかっていうところを、言っていくと、まず物語としては、警官の潜入捜査ものだっていうところですね。まあ、バレたらまずい、ハラハラドキドキするっていうところが面白さだと思います。そして、潜入するのは別人なんだというギミックがそこに加わっています。これを演じるのがアダムドライバーという役者さんで、フリップ・ジマーマンというキャラクターを演じていますが、まあ、アダムドライバーはね、皆さんご存知、スターウォーズ、カイロレンとか、もうほんと各種作品で、いい役をやっていて、もう近年破竹のキャリアを形成してますが、まあ、今回もやっぱりとにかく良くて、とにかくまあ絵になるんですね。画面が持つ感というか、体が大きいし、声もちょっと変わっていた声、変わっている声で、それが印象に残るし、なんかこう木を照らった派手な表現をしなくても成立させる感じがね、とってもいろんな監督が使いたくなる理由がね、今作を見てもわかるかなと思いましたね。そして、潜入先の組織の様子が描かれるのが興味深いですね。 KKK、 まあ、その実際のリアルのリアルはわかんないですけども、映画の中ではこんな感じで運営してんのかっていうところが興味深いと。で、 KKK の内部の様子がですね、意外とこう末端の方、組織の末端の方はのほほんとしてんのねみたいな。で、のほほんとひどいことを語り合ってるっていう。そんでこういきなり突如として始まる危険な状況みたいな、そこのギャップの怖さがとてもありましたね。そしてその中でこう個性豊かなキャラクターが配置されていって、お話をまあある種盛り上げていくという。で、中でもこのポール・ウォルター・ハウザーさんという人が演じるアイバン・ホーというキャラクターですね、結構効いていて、この人はアイトーニャっていう映画でも似たようなちょっとバカな役をやっていてですね、今一番こうあれこいつ大丈夫かみたいな役を演じるのが上手い人だと思いますね。すごいこの人、面白いキャラクターをやっていました。そして他にも、そこの部分以外のキャラクターでも、主人公のロンが出会う女性、これブラックパンサー的な組織の、幹部を演じている、まあ、ローラ・ハリアーという女優さんなんですけれども、この人は前の映画で言うとスパイダーマンホームカミングっていう、あのシリーズ始まったやつの、MJ じゃない方のヒロインを演じていてですね、今回あのビジュアルの方がアフロヘアになっていて全然気づかなかったんですけれども、彼女は、モデル出身の女優さんだそうで、まあ、超絶やっぱりこうスタイルの良さだったり、こうビジュアルの強さというか、かっこいいキャラクターで、今回もすごい、光ってましたね。ということでいろいろ語ってきましたけれども、まとめとしては、まブラッククランズマンという映画は知識なく見てもさっき言ったような、ことで十二分に面白いエンターテインメントになっているし、というのもちゃんと盛り上がる山場、クライマックスも用意されていて、そういう普通に面白い映画であるし、プラスしてアメリカの過去の歴史だったり、現在の状況、そして昔の名作とされている作品が、まあ、どういう風に位置づけられているかっていうところも知って上で、そしてそういう作品を見た上で見ると、さらに強いメッセージ性の部分方も理解できるということで、そのエンターテインメントのところとメッセージ性をっていうところを両立させている、すごい映画だなというふうに思いました。ブラッククランズマンはとても面白い映画なので、ぜひぜひ、まあ上映結構縮小している状況かもしれませんが、やっていたら見てみてください。以上、ムビログでした。
内山聖輝のワンクール。
内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。チャンピオンズリーグもね、ヨーロッパサッカーそろそろ終わりの時期で、決勝プレミア対決かとは思いましたけれども、とっても楽しみにしています。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、オープニングトーク用のトークテーマを提案していただく、内山さんこれで1分お願いします。 買い物部署の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さんこれ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム、そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ、他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスでお願いいたします。 1@joqr.net one@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週金曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。